議案等の審査。12月定例会議、議会は公議案を審査しました。12月定例会議は、12月4日から19日までの16日間で開催されました。ここでは、議案審査の内容を抜粋してお知らせします。議案第108号、県立病院跡地利活用事業設計建設工事請負契約の締結。県立病院跡地利活用事業の契約締結。問い、公募型プロポーザルにおける事業者の選定理由は？中、公募型プロポーザル。国や自治体などが公共事業の発注先を選ぶ際、特定の業者に限定せず、広く一般から企画・提案を募り、価格だけでなく、提案内容や技術力、実績などを総合的に評価して、最適な事業者を選定する方式。中終わり。答え。優先交渉権者となった事業者の提案は、遊び場の機能において幼児だけでなく小学校高学年まで幅広い年代が楽しめる内容であったこと、また多世代交流という市のコンセプトに合致した提案であったことが高く評価されました。問い、人口減少が進む中での施設整備の必要性と将来的な活用見込みは。答え、少子化の現状はあるものの、昨今の猛暑等により、季節を問わずに遊べる屋内施設の必要性は高まっています。遊び場等は子どもの遊び場として特化していますが、交流等については多世代交流や学習スペースなど、状況に応じて柔軟に活用できるものと考えています。議案第120号、財産の無償譲渡について。広田保育所の民営化。問い、建物を無償譲渡とした経緯は。答え、サウンディング調査において、広田保育所は建設から27年が経過し、維持修繕には多額の費用を要するため、土地及び建物にかかる軽減措置がなければ参画は難しい、との意見が調査に参加した事業者より寄せられました。この調査結果を受け、民営化を実現するためには、建物の無償譲渡が必要と判断しました。中、サウンディング調査。自治体が公共施設等の活用方法を検討する際、民間事業者と直接対話し、整備・運営にかかる意見や事業者公募への参入条件等を把握することを目的に行う市場調査。中終わり。問い、譲渡後の定員と運営体制は？答え、協定上の定員は175名ですが、令和8年度は1号認定の受け入れに向けた改修工事が行われるため、140名で運営し、開園後3年間は経過措置期間を設けています。また、職員数については確保できる目途が立っています。問い、譲渡後に運営が困難となった場合の対応は？答え、少子化などにより仮に定員を削減した場合、国が定める給付単価の調整などにより大きく減収とはならない仕組みとなっていますが、協定書に基づき協議を行っていきます。請願。12月定例会議で審査された請願陳情は以下の通りです。請願第8号、飲酒事業所の継続及びケア労働者が働き続けられる環境整備のため、診療報酬や介護報酬などの公定価格の引き上げを求めることについて、請願者、会津地方労働組合総連合、議長、折笠由美子さん。請願の内容、診療報酬や介護報酬などの公定価格を、物価高騰や人件費の増加を賄うことができる水準までに直ちに引き上げることを関係機関に働きかけてほしい。文教厚生委員会での審査経過と結果。 反対意見、医療現場等での人材不足の課題解決には、公定価格のみならず、労働環境や人材定着策などの取り組みも必要である。また、公定価格を引き上げることで、利用者の負担増加につながると考える。賛成意見、病院や介護、福祉施設などでのケア労働者の実態は大変深刻であり、医療と福祉の安定した運営のためには、公定価格の引き上げが必要である。また、公定価格の引き上げは、労働者の賃金向上につながる基本的な施策であると考える。結果、賛成多数をもって採択とすべきものと決せられました。本会議での審議結果、採択。本会議での討論は討論の項へ、賛否は賛否一覧の項へ。請願第9号、小中学校ともに学校給食費の無償化を求めることについて。請願者、新日本婦人の会会津若松支部支部長、佐々木京子さん。請願の内容、小中学校ともに学校給食費を無償とすることを市に対し働きかけてほしい。文教構成委員会での審査経過と結果。反対意見、学校給食費の無償化に向け安定した財源の確保は困難であり、また会津若松市教育予算確保協議会から学校給食費の無償化に関する要望は寄せられていない。まずは国の動向を注視すべきと考える。賛成意見、物価高騰で子育て世帯の経済的負担が大きい中、学校給食費の無償化は保護者の負担軽減につながる。またこれまで市議会では、国・県へ学校給食費の無償化を求める請願が採択されており、議会の意思は明確であると考える。結果、賛成多数をもって採択とすべきものと決せられました。本会議での審議結果、採択。本会議での討論は討論の項へ、賛否は賛否一覧の項へ。請願第10号、最低賃金を引き上げやすい環境整備のために、中小企業及び小規模事業者への支援の拡充を求めることについて。請願者、会津地方労働組合総連合、議長、織笠由美子さん。請願の内容、最低賃金を引き上げやすい環境整備のために、1、中小企業及び小規模事業者への支援策を抜本的に拡充・強化すること。2、中小企業及び小規模事業者の強い要望である社会保険料事業主負担分の減免や給付型支援などを実施することの2点を関係機関に働きかけてほしい。産業経済委員会での審査経過と結果。反対意見、本請願の内容は具体的な支援策やその財源が示されておらず、結果的に事業者の負担増につながる可能性が高いと考える。賛成意見、事業者が負担する社会保険料の減免を求める背景については理解するが、大きな制度改革等を伴うことから、調査研究が必要と考えるため、本請願のうち1の事項については賛成する。結果、賛成多数をもって1の事項について一部採択とすべきものと決せられました。本会議での審議結果、一部採択。本会議での討論は討論の項へ、賛否は賛否一覧の項へ。陳情、陳情第1号、生活保護基準の引き下げによる被害回復と国の謝罪を求めることについて。陳情者、会津若松市生活と健康を守る会代表田崎澄子さん。陳情の内容、最高裁判所の判決を尊重し、原告や違法性を認めた生活保護費引き下げの影響を受けたすべての生活保護受給者に対し、全額補償と 直接の謝罪を行い、生活保護基準を平成24年時の基準に戻すことについて、関係機関に働きかけてほしい。文教構成委員会での審査経過と結果。反対意見。生活保護制度の改善は必要と考えるものの、本陳情で要求している全額保証や直接謝罪、生活保護基準を平成24年時に戻すことについては、市議会として国に意見する内容でないと考える。賛成意見。デフレ調整による生活保護基準の減額は最高裁判所により違法と認定され、国は当時の生活保護受給者に対し謝罪を行うとともに、減額分の保証を求める本陳情内容は当然の要求と考える。結果、賛成少数をもって不採択とすべきものと決せられました。本会議での審議結果、不採択。本会議での討論は討論の項へ、賛否は賛否一覧の項へ。陳情第2号、小中義務教育学校の給食費無償化の実現を求めることについて、陳情者宗像昌司さん。陳情の内容、私立小中義務教育学校の学校給食費の無償化を実現すること、そのために令和8年度に予算化することを市に対し働きかけてほしい。文教構成委員会での審査経過と結果。反対意見。本市における安定した財源確保や業務の優先順位を考慮した上で、国の動向を注視すべきと考える。賛成意見。学校給食費の無償化は、生活が逼迫している保護者の負担軽減につながると考える。結果、可否同数のため、委員長の採決により採択すべきものと決せられました。本会議での審議結果、採択。本会議での討論は討論の項へ、賛否は賛否一覧の項へ。意見書。意見書とは、地方自治法第99条に基づき、地方公共団体の公益に関することに関して、議会の意思を意見としてまとめた文章です。議会は、その意見書を国会または関係行政庁に提出することができます。今定例会議で可決された意見書の内容は次の通りです。なお、右の QR コードから市のホームページで意見書の詳細を確認できます。QR コードがあります。意見書案は3号あり、内閣総理大臣ほか関係機関へ提出。意見書案第6号、衆議院議員の定数削減について慎重な対応を求めることについて。概要、国は衆議院の議員定数削減を拙速に判断しないこと、国は地方の声を反映させる選挙制度を検討することを要請しました。意見書案第7号、飲食事業所の継続及びケア労働者が働き続けられる環境整備のため、診療報酬や介護報酬などの公定価格の引き上げを求めることについて。概要、診療報酬や介護報酬などの公定価格について、物価高騰や人件費の増加を賄うことができる水準まで直ちに引き上げることを要請しました。意見書案第8号、最低賃金を引き上げやすい環境整備のために、中小企業及び小規模事業者への支援の拡充を求めることについて。概要、最低賃金を引き上げやすい環境整備のために、中小企業及び小規模事業者への支援策を抜本的に拡充・強化することを要請しました。総括質疑。総括質疑は、提出された議案に対し質問します。12月定例会議で総括質疑を行った議員は以下の通りです。それぞれ QR コードが記されています。笹内直之議員、会津総合運動公園等維持管理費、 令和7年度会津若松市一般会計補正予算。石田紀夫議員、県立病院跡地利活用事業設計・建設工事請負契約の締結についてほか、原田俊博議員、地場産業振興事業費、令和7年度会津若松市一般会計補正予算ほか、譲谷隆議員、県立病院跡地利活用事業設計・建設工事請負契約の締結についてほか、